もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まず最初に年齢を教えてください。
はい、私63歳です。
63歳。
はい。
ご結婚はされていますか？
はい、はい、主人が69歳。
ご主人が69歳。
はい。
お二人で暮らしてらっしゃいますか？
いや、あの娘と孫と。
はい。お嬢さんの年齢は
34歳。はい。
で、お孫さんがいらっしゃるんですね。
はい。
お孫さんおいくつでしょう？
14歳。男。
はい。
12歳。女。
12歳の女の子。はい。
はい。それと3歳。男。
3歳の男の子。はい。
はい。1歳の男の子。
1歳の男の子。
はい。
はい。4人のお孫さんですね。はい。はい。一緒には暮らしていらっしゃるっておっしゃいましたね。
はい。8ヶ月前から。
はい。わかりました。
はい。
では、今日のご相談はどのようなことでしょうか？
娘が1回結婚失敗というか、離婚されて、ほんで再婚したんですね。
はい。
それで14歳と12歳の子供が最初の旦那さんの子供。
あ、なるほど。
はい。ほんで、あとの2人が、8ヶ月前にお別れした旦那さん、
はいはい、
その時弁護士さんに入ってもらって、
はい、
離婚が成立したのが4ヶ月前ですね。
ああ、なるほど。
はい、
はい、わかりました。それで
お別れした旦那さんが仕事をしてなかったんです。
はい。
それで娘の収入でずっとやってて、
はい、
パチンコで生計を立てて、旦那さんはね、
はい、
ほんで知り合ったのが10年ぐらい前らしいんですけど、再婚したのは 4,5 年前ですね。
はい。
ほんでそれまでずっと私たちは知らなかったんです、その仕事してなかったのを。
ああ、じゃあ10年くらい前に知り合ったこの2番目の旦那さん。
はい、そうです。
で、
はい、
2番目の旦那さんは 4,5 年前に再婚してて。
そうです、そうです。はい、はい、
でもどうも仕事してなくって。
はい、そうです。
こういう経緯は全然あなたはお母さんとしては知らなかった。
はい、知らなかったです。
はい、はい
はい、娘は感じてたと思うんですけど、
うん、
それを私たちには言えなかったらしいんです。
そうね、はい、
ずっとね、はい、
はい、
ほんでもうどうもこうもやっぱりね、仕事をしてないんがやっぱり耐えられなくなって、
はい、
結局もう最後にはもうこっちへ帰ってきた感じになる。
ああ、なるほど。
もう逃げてきたみたいな感じ。
そうですね、なるほど。
うん、だけど旦那さんの方は自分が悪いとかそういうの全然感じてないみたいな。ほんだけ帰ったのがどうしてかない感じで。
ああ、悪いと思ってなさそう。
そうです、そうです、そうです。
はい。
これで相談員はもう離婚が成立したからね。は
い、そうですね。
うん、ほんだからこっちからちょっと向こうの親にどない言ったらいいんかな、これまでのことをね、いろいろね、
うん、
言って、まあ言ったら騙されたみたいな感じになったから。
これまでのことを誰かに言いたいってことですか？
うん、この、うん、お母さんしかいないんです。お母さんと娘さんしか。
はい。
旦那さんはいないから。
うん、
だけど、お母さんもちょっと病弱で、生活保護もらってる、体が弱いからね。
はい。
そんな状態から、ちょっと、言ってもんか悪いもんか、ちょっと。
ああ、なるほど、
うん。
何か言いたいんだけども、で、あなたやお嬢さんにとっては騙されたような気持ちになってるしと。
はいはいはい。
なので、
まあ、娘はまあ、ほんだけど、うん、やっぱり好きだったからずっとこうやってずるずるあれになったんだと思うんやけれども、
はい、
私らにしたらもうね、騙されたような感じやから。
なるほど、
うん。
そうすると、何かしら、お相手のご家族に何か言いたいけれども、何を言ったらいいかということかしら。
うん、言っていいもんか悪いもんか、うん、そうやね。
そうね、そもそも言っていいのか悪いもんかっていうのもある。
はいはいはいはい、はい、うん。
じゃあ、何か言いたいことはこちらはあるのだが。
うん、いっぱいあります、あります。
そうね、
うん。
で、言っていいんだか悪いんだか。
そうです。ほんで、お金に対してもやっぱりほら、こっち生活大変やのに、息子さんがほら、パチンコしてずっと整形してたもんやから、収入がないもんやから、養育費も取れなかったんです、あんまりね。
ああ、そうですね。
うん。
実際、養育費はつまり、二人いるんですものね、この二人目の旦那さんとはね。
そうです、そうです。
で、その養育費はあまり取れないってことは少しは取ったの？
うん、少しは取れるけれども。
でも、ほとんど。
そうです、そうです。
例えばどんなことを言いたいなとあなたは思ってるんですか？
そうやね、これからのこともあるし、やっぱり二人 育てていくの大変やし、うん、私たちはもう年が年やし、
うん、ちょっと困ってるっていうことかな。
そうですね、
いろんな面で困りますね。例えばお金のことだけじゃなくて、
はいはい、そうです、うん、
わかりました。今日の相談は、先方のご家族なり2番目の旦那さんなりに何か言いたいけど、
はい、
言っていいのか悪いのかっていうのと、はいはいはい、言うんだとしたらどんな風になのかっていうことでいいですかね。
はいはい
はい、わかりました。はい、今日の回答者は弁護士の大迫恵美子先生です。先生お願いします。は
い、もしもし。
あ、すいません、お願いします。
はい、随分とお嬢さんは大変ですね。
帰ってきた時には延期すっごい頭があっちゃう、こちらもうすごいことになっとったんですよ。
円形脱毛症になっちゃってた。
はいはい、そうです。
帰ってきた時っていうのは2番目のご主人と別れて帰ってきた時ってことですか。
はいはい、はいはい、そうです。本人も気がついてなかったんです。
ああ、なるほどね。今は回復しましたか。
いやいや、まだまだ
まだまだ
なかなか。はいはい、
あなたもね、その、はい、非常に娘さんのその状況の悪いのを見てね、気持ちがなかなか収まらないということなのだと思いますけど、
はい、
一緒に暮らして結局はあなたがお子さんたちの面倒を見るなりして手助けしなきゃいけないわけですね。
はいはいはい、はい、
経済的にも何か手助けしてるんですか。
それはもうね、一緒住んでるもんやから。
で、その娘さんの収入っていうのは十分なんですか。
それはあるけれども、やっぱり学校の方にいろいろ、上の子がもうほら大きいから、
はい、からね、
うん、
ただ上の方のお子さんの父親、
はい、
14歳と12歳のお子さんの父親、
はい
はいは
いはい、
この父親っていう人は生きてるんですか。
はいはい、その人は養育費もらってました。
あ、養育費払ってますか。
はいはい、
今も続いてますか。
入ってると思うんやけども、それが、
うん、娘さんに聞いてみないとわからない。
はいはい
はい、はい、まあ問題はその2番目の旦那さんだった人ですよね。
そうです、
はい、
そうです、
はい、それが養育費がどうも入ってないかもしれない。
いや、あの少ないです。
あ、もらってはいる。
成立してる。うん、もらってるけども少ないです。
うん、はいはい。
はい。
その養育費を決めるにあたってはね、
はい、
弁護士が間に入ってっておっしゃいましたよね。
はい、はい、はい。
それはあなたの娘さんが弁護士に依頼して、
はいはい、
向こうと交渉したってことですね。
そうです、そうです。
はい。わかりました。
はい。
あなたのご心配はよくわかりますけど、
うん、
当事者は何と言っても娘さんと相手の人ですからね。
はい、はい、はい。
向こうの親っていうのはね、
うん、
それはどんな親であっても当事者ではないので、
あ、
何か言うなんてことはちょっとなかなかできないですよね。
あ、こちらから、
はい、だってしかもね、まあ仮に何かが言えるとしたってね、
はい、
生活保護の人に、
はい、
息子の子供の養育費をね出せなんてもうどうにもならないでしょ。
はいはい、うん、そうです、そうです。お金のことはまあいいんですけれども、その最初からお母さんは知らなかったと思うんですけど、仕事のことについてもね、していると思っとったからね。
それはあなたのね、子供の育て方が悪いからあんな変な子供になってしまったでしょうと言いたいってことですよね。
ああ、
でしょ。
そうですね。
それ以上言いようがないでしょ。
まあ、はいはいはい。
そんなこと言ってなんか、ね、意味があります？
ああ、意味はないです。
まかり間違って向こうのね、お母さんがね、
はい、
息子に聞いてるけど、あんたの娘さんもなかなか気が強くて、息子はタチタチしたよなんて言われたって悔しいだけでしょ。
いや、強くはないんですよ。
いやいや、まあ、それは例えですよ、例え。
ああ、例えは。
ね。あなたが向こうの息子の至らなさを非難したりしたら、向こうだってそれなりに言い返したくもなっちゃうでしょうから、ね。あることないことをあなたの娘さんのこと非難したりしたら、聞くのも面白くないでしょ。
いや、ほらけど、向こうは感謝してるみたいにずっと言ってきた。
まあ、それはね、人間関係があるんだから、それは感謝もするでしょうよ。そんな働いてもない息子のためにね、娘さんが働いて養ってたんだったら、それは感謝してますとしか言いようもないと思いますけど。だけど、それはもう好きで結婚してね、
うん、
ダメな男だったって、どうしてそんな男をどう結婚したかなっていう、ね、もやもやあなたあるかもしれないですけど、そうは言ったって、そのね、まあ、こんな言葉はあれだけど、娘さんだって見る目がなかったっていうこともあるので、はい、
そうですね。
ねえ、それをその、向こうの親まで持ち出して、向こうの親に文句言って、ああ、胸がすっとしたなんて、そんな話じゃないと思いますよ。
ああ。
何の意味もないでしょ？
ああ。
ね？
はいはい。
だからちょっとそれはしょうがないじゃないですか。
ああ。 ほなもうそのままにしとった方がいいですかね。
だからしとった方がいいですかねってね、そのさっきも言ったように、なんか言ったからって何にもならないでしょ。
だけどこっちは騙されとった。
いやいや、騙されたっていうのは、それ娘さんはね、そりゃどんな相手と結婚するかはその人の考えだから、騙すも騙されないもないんじゃないですか。
うん、そうだけど私はほら旦那さんのことをかばってた感じやから、娘は大体のことは分かってたんやけど、私にしたら信じてたからね、旦那さんのことを。
まあでもそんな言い方だったら娘さんがあなたを騙してたみたいな話になりますよね。
ああ、そうやな、黙っとったからね、
だからもう騙したの騙されたのって話でもないですよ、うん、
あ、
娘はどうしてそんなダメな男を好きになったかなみたいな話ですよ。
ああ、はいはいはい、
ね、それを向こうの親まで突き止めて生活保護の人に嫌味打ってみたって、もうどうしようもないじゃないですか。
うん、
大金持ちならね、うるさい、お前これは札束でも持って帰れって短歌切るってね、
はいはいはい、
まあないと思うけど、そういうことにも絶対ならない話なんだから。
あ、
もう離婚してね、離婚したってことは縁切ったってことなんですから、
はい、そうですそうです、これだけど孫親はね、お父さんやから向こうにしたらね。
だからその孫はね、縁は切れないですよ。
うん、そうだよね。
だから、後日、もしその男の人がちゃんと働くようになれば、養育費の値上げとかね、
うん、
そういうことの交渉だってあり得るし、
まあ、
取れるかどうかわかんないけどね。
うん、
まあ、本当に養育費払わない男の人が多いのがうちの国の特徴ですからね。
うん、子供は可愛いと思うんですよ、向こうしたらね。
ただね、その一緒に暮らしてない子供に対する可愛さってね、なんかね、違うような気もしますよね。やっぱり、始終見てることによって可愛さが増すってことはね、まあ、あり得るので、時々。
大事にしてたからね、うん、向こうのお母さんもね。
時々、もう養育費払いたくないなんていう男の人に会うとびっくりしますけど、ただもうそれは、会ってもいないし、義務感だけだっていう、なっちゃうんだなって思って決まりますよ。
やっぱりそうですね、
うん、まあ、あなたはねそれ大変だと思いますよ、うん、娘さん支えて経済的にまでも援助しなきゃいけないんだったらね、
うんうん、
で後々も心配だし、
はい、
だけどやっぱり可愛がってね一緒に手元で育てれば、
はいはい、
あなたのお孫さんじゃないですか。
うん、可愛いですよ
ね、あなたのお孫さんだから、おばあちゃんおばあちゃんってね、年取った時にはそのおばあちゃんには僕が小さい時に苦労をかけたよねなんてね言ってくれるかもしれないし、それはあなたの手柄なんですから、苦しい辛いはあるけどその分大事にしてもらえる機会があるわけだから、孫たちに肩身の狭い思いをね、例えば、はい、あんたのお父さんがダメだからなんて毎日毎日言ってると、
うんうん、
子供まで自分が非難されたみたいな気持ちになっちゃうじゃないですか。
はいはいはい、
だからそういう余計なプレッシャーはかけないで、
はい、
帰ってきてくれておばあちゃんは嬉しいぐらいだよぐらいでね、いいんじゃないですか。
わかりました、ま
あ、はい、本人にねあんたは養育費もろくに払わないでって言うっていうのはそれはまあわかりますけど、
はいはいはい、
お母さんは関係ないですよ。
ああ、そうですかね、
はい、よろしいでしょうか。
はいはい、
そうですか、いかがでしたか。はい、
そうやね、私の考えとまた主人の考えとか違うからね、ちょっと。
あ、なるほど。ご主人はどんな風におっしゃってるんですか。
孫にも厳しいしね、ちっちゃくても叱るし、旦那さんのこと恨んどるから。
あ、だとすればなおさらあなた自身がこの3歳と1歳のお孫さんたちには優しく接してあげることは大事ですね。
あ、そうやね、
うん、
はい、わかりました、
はい、ぜひぜひお孫さんは何にも罪がないですし、ね、
はい、
あなたもわかっている通り、
はい、
なので、
はい、
今日できることがお孫さんにいろいろ伝わるといいですよね。
はい、あ、そうですね、
うん、
はい、
あの、いいおばあちゃんだと思いますからね。
いえいえ、
はい、頑張ってね。
はい、わかりました。
よろしいでしょうか。
はい、はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
失礼します。
はい、失礼します。